花は花は咲く、いつか生まれる君に。そんな和尚の独り言。
そんな和尚の独り言、横手市平駒市吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくこのコーナー、今週もおさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
やっぱり今日の出だしは花は咲くですね。
これでしょ
う。そうですね、
これしかないでしょう。4日ですね、本当に地震がありましてね、大地震がありましてね、七回忌になります。だず
い
ぶん向こうの方でもですね、いろんな追悼のね、催しがあるんじゃないですかね。
そうですね。
私もいろいろこう考えさせられますね。それがちょうどね、今日の収録の、まあ、明日ということでございますね。
はい、
もう言葉がね、もう出てこないっていうかね、もう何もないっていうかね、言葉なんていうのはこんな時は無力なんでしょうな。
そうですよね。
本当に思います。私もね、それこそが地震の時ですね、私も向こうには知り合いがいましたんでね、あるいはお寺さんのつながりもありましたんでね、行ってきました。何回か行ったことがあります。
ああ、そうでしたか。
もうあの時はもう地震だったばっかりでですね、
そう
大変でしたね。行くのもままならなかったような。
そう、道路がまずね、寸断されてましたからね。
そうですね。本当ね、もう考えさせられました。こんな風になるのかななんてね。一体何が起こるのかなんてのは分からないもんだななんてね。一寸先はやめて言葉を申しますけど。
ああ、はい。
今があるから次は大丈夫っていうことは何もないんだななんてね、思うとですね、今いろいろと。考えさせられまして、
ね、
あれから早いもので6年と。
そう、本当に時間だけが過ぎていって、
そうですね、時間が過ぎてしまうとですね、なんとなくその思いがだんだんにこう風景が薄らいでしまうというかね、なんかそんなこう気概もあるわけですけども、でもまたちょっと思いがまたこう過去に戻されるようなね、そんな気分になってます。
お塩さんのお寺さんでも明日発生した2時46分に、
そうですね、
鐘を
鳴
らされるそうで、
七回忌ですんで追悼の鐘を鳴らそうということで、本当に2時46分ですけども、まあ地域の方時でもない時鐘を鳴るとびっくりする時もありますけどもね、まあ特別そういうね、一つの思いを込めて使わせていただきますね。どうかね、寛容に受け止めていただければと思いますけれどもね。
そうですね。そしてね、お塩さん今日もですね、ツイートキャスティングで放送しているんですけれども、はいはい、たくさんの方が見てくれていて、県外の方からですね、まあ池ちゃんから、まあ、あの日、まあ、3月11日ですね、6年前、金曜日だったなって、みんなやっぱり曜日とかその時の環境とかちゃんと覚えてるんですね。
そうですね、あの時もですね、あの時は友引きだったんですよね。
おっさんはそういう覚え方をしてるんですね。友引きだったんですね。友引きまでは分からなかったですけど、
友引きでなければ私宮城に行ってましたんで、
あ、
そういうところでありましたんで、ところがほら、友引きだったんで、ふとね、私たちから見ると、あの時に葬儀をしてる方っていうのは誰もいなかったんだと思いますので、ほら、例えば、葬儀中にですね、流されたなんて言うと、これ大変な話じゃないですか。なんかそんなことがなかったのが、たまたま友引きだったのかななんてね、ちょっとこう思ったりもして、おりますけども、あれから6年でございまして、ふとね、思うと、あの時自分って何してたのかななんてちょっと思いましてね。私あの時思い出すとね、私は秋田市内にいましてね。
ああ、そうでしたか。
なんかうちの母ちゃんと一緒にね、なんかイオンに向かって走っていったような気がしますけどね。突然なんかね、こう、妙におかしくなったっていうかね、感覚がね、おろおろおろってなって、で止めたらですね、駐車場の車がね、なんかビコタンビコタンとこう動いてるという。
駐車場の、
すごい。なんか左右にこう普通にドン、ドン、ドンとこう、ちょうどね、ルパン三世の車がね、ぴょこぴょこぴょこってこう動くじゃないですか。おっとっとっとって、まあそんな感じ。
それ
どうしたんだろうみたいな
ね。
ヨンなんかもうぐらぐら揺れてましてね。これ倒れるんじゃないかななんて思ってましたけども。で、その時私ね、ちょっと、ほら、お寺から離れてましたんでね、 あの時お寺倒れたんじゃないかって、そういうことをやっぱりこう、
そうですよね、
考えましたね。
自分のね、お寺さんのこと心配になりますよね。いやいや、すぐ戻って。
そうそうそう、その時にね、誰かいましたね、ちょっと携帯で、お寺大丈夫だったら大丈夫だよなんてね。いや、ちょっと安心しましたけども、その前のね、地震の前の内陸地震ってのがあったんですけども、その時にですね、もうお寺の本当に倒れるかと思うくらい、揺れまして、私自体もなんかこう、トラウマになってるっていうか、あるじゃないか、トラウマっていうか。
そうですね、ずっとね、心の中にね、残りますよね。
で、あの時にはあまりにも本堂が揺れましてね、もうみんな倒れると思ったぐらい揺れましてね。ですから、その時、ほら、東日本大震災の時は私、秋田にいましたって、もう、お寺にいなかったんですけども、もう、これ倒れたろうってね、秋田でこんなに揺れてるんだから、もう横でなんかもう、倒れただろうと思っておりましてね。
そうですね。
ところがあの時のね、時1月、大雪だったんですよ。
ああ、そう、雪も多かったんですね。
だってあの時、私はもう、今までで一番私は降ったんじゃないかなと思うぐらい降りましたよ。1月はね、1月の6日、間に入ってから、1月の26日まで3週間、毎日降りっぱなし。テレビはですね、毎日横でし映してました、あの時。
そうでしたね、雪でね。豪雪の後にその震災とね、続いたんですよね。
そうですよね。あの時はですね、本当心が折れるんじゃないかって思った1月をね、経験しまして。ところがね、あの時は2月降らなかったんですよ。
ああ、そうでしたっけか。よく覚えてますね。
覚えてる。だからね、だってあれから1ヶ月、毎日雪下ろししましたもん。もう、本堂なんか1メートル以上積もってましたからね。
積もりましたね。
これどうすんだろうなんてね。で、やっとね、2月に、なんとか1ヶ月ぐらいで、まずほら、屋根の雪も落ち着きましたって、ほっとしましたって、もう体ももうくたびれたね、なんてね、思ってる時でしたよ。それが3月の頭ですか？
そう。
ね、まさかああいう地震が来るなんて、ね、
そうですよね、
とてもとても思わなかったと、いうことでございます。
ツイキャスで見てくれてるエビッチさんはね、6年前のあの日は地震など停電になって雪が降っててやっぱ寒かったな、で反射式のストーブでしのいでたって、とても足らなくて後ろにくるまってましたっていうね。
そうです。そうですよ。あの時はですね、もう、ほら、あれからもう一気に停電になりましてね。
そうそう。
で、ほら、もう電気も使えないわけですから、普通のファンヒーターとかも電気もなくてですね、反射式とかね、私もなんか煙突みたいな、とやりましたんで、お寺にね。で、本当にもう真っ暗な世界。あの日はもう明かりがなくてですね、夜にね、外に出たらですね、本当に電気のない世界ってこういう世界みたいな。
そうですね。
ちょっともう今でも目に焼き付いてますけどもね、どれだけ明かりってありがたいんだろうななんてね。当たり前じゃないんだな、電気つけてるの当たり前じゃないんだな、
そうそうそう、さっきね、お知らせたようなんだけど、明かりがついてるっていう、それだけで安心感があるんですよね。
そりゃそうでしょうね、
だって明かりが灯ってるだけで安心感がある。
明かりが灯ってるってことは物が見えますからね。
そう、
もう暗いとこは不安じゃないですか。
そうですよね。
ねえ、明かりも。で、あの時ね、それでね、とりあえず、でもうちはですね、水はあったんですよ。
ああ、準備してたんですね。
ガスも、水はあったっていうか、浄水道はね、生きてあったんですね。
ああ、それは。
ほら、地下ポンプのやつは電気がないと上がらないので、ということで、水不足だとか、あるいはところによってはほら、断水ってこともあったんでしょうけども、
ね。そうなんですよね。
そう。で、真っ暗なん、真っ暗で。でも子供たちにね、いやここはやっぱ大人だろうみたいなね、いや親だろうみたいな、ちょっと安心させなきゃいけないなって言って、いや真っ暗でも大丈夫、お寺にはろうそくがいっぱいあるからとか。
なるほど、そうですね。
ちょっとありたけのろうそくだって持ってこいなんてね、言っていたらですね、なんと子供の方が冷静でしてね、お父さん、ろうそく立て倒れたらどうするのなんて言われた。あ、そうだね。
揺れでね。そうですね。
そうそう。なんか子供たちの方が冷静だったっていうのがね、妙にですね、親としてなんか透かされたような。
頼もしいところがありますね。
冷静だな、みたいなんで。そうだよね、なんてね。ろうそく立ててほら、長いから、こう、ね。
そう。
また地震が来た、余震が来たら倒れたら火事になるでしょ、なんてね。
危ない。
言われてね、子供たちはですね、実に冷静でしたね。
そうですよね。でもね、ビッチさんはね、仏壇のろうそくを引っ張り出してきましたって。やっぱりご家庭ではね、やっぱりそういったろうそくが唯一の頼りだったからね。
電気がないとなんていうか灯明って言うと、やっぱするとろうそくっていうかね、であの時ね、電池がないだとかラジオが聞こえないだとか、
そう電池ね、日頃の 備え大事だなと思いましたね。でもね、おさんのお話を聞いてね、ミキさんが、お友達を安心させるのも大切ですよね、一枚上手のところがありますがって書いてくれてますね。
そうです、これはですね実はあの東日本大震災の前の内陸地震の時にですね、あの時はあの朝の地震だったんですけども、 あの時にですね、あの本堂でですね、あの朝、あの時です、ちょうど地震が来た時ですね、お寺の本堂で法要していたんですよ。でも私動けなかったんですけども、あまり揺れちゃってですね、これ本堂潰れんじゃないかと、もう逃げろーってね、あの私号令かけたんですよ。まあ、住職ですからね。そうですね。住職ですからね。逃げろーって言って、一番初めに逃げていたのが住職だって言われてますけど。
お師
匠さん、ね。そうそうそう。それを見た子供たちはですね、なんだこの親はってね、あの白い目で見たって話がありますんで、ね。それを挽回しようと思ってですね。
それで、その時にやっぱり。
挽回しようと思ってですね、ロスが持ってこい、いや大丈夫だよ、寺は。なんてね、もう言ったらですね、お父さん、ロスが倒れたらどうすんのなんてね、今度はあの客に説教を食らうという、この、もうダブルであの失敗してしまいましてね。
いやそんなことはないですけどね。 あとねお寺に避難してくる人はいなかったですかって。
お寺に避難する人はいなかったですね、あの時はですね、きっともう雪の中でこもっていたのがもう、みんなただ家の中でじっとしてるっていうことだけで手いっぱいだったでしょうね。あのうちが壊れたって人はあんなこといなかったので、ただほらあと寒さをしのぐということ ね、あのただ田舎ってないですよね、米味噌ありますからね、米味噌ありゃなんとかなるね、
米と味噌が常にね、家にあるっていうのは、もうすごい環境ですよね。
それでね、やっぱもう一つね、なんかね、もうちょっとあのろうそくで透かされましたんでね、親としてはね、もう少しね、ちょっとこういいとこ見せなきゃいけないなって言ってね、大丈夫、こういう時は食べ物さえあればなんとかなんだから、じゃあ私お父さんがね、食べ物作るから、なんてね、普段作ったこともないのにね、あのやっちゃうわけですよ。
おさんご飯作ったの？
でこう台所をごそごそとこうするとですね、なんかそうめんが出てきたんですよ。ここはそうめんだろうみたいな、ここは今回男の料理だろうみたいな。
だってお子さんだって5人いらっしゃったわけでしょ。
とりあえずはでもまあ分け合って食べりゃなんとかなるだろうみたいな、まあ、ガスありましたからね、ガスと水あったんで、とにかくこうやってこうやってね、湯を温めようかなと思ったんですけどもね、もうね大丈夫、そうめんなんかね、私自ら作るからなんてね、ちょっと来ましてね、自ら作るからって言ったら、何をしたかっていうと、そうめん自ら茹でてしまったっていう。ほら、そうめん自ら作るからって、自ら作るからってこういうところにですね、
かけたんですね。自ら作ると自ら作る、
自ら作るっていうよりも、
知らなかったわけないです
よね。もう待ちきれなかったみたいな。
なるほどね。
もうめちゃくちゃやなみたいな。もう男の料理だから、もう見せてドーンってやって、もう火つきりゃね、もういいんだろうみたいになって、
なるほど、
ね、ドーンって言って最後にできたらですね、なんかあのながらのようなね、こうなんかね、こう変なね、生麺みたいなわけのわからない味になりましてね、これは失敗だと思ってね、
そっか、なんか、そうめんは茹でるっていうね、作るとは違う気がしますってツッコミが今ねありましたけどね。
そうですね、そうですね、
おっさんはそうめんを茹でたわけですね、自ら。
そうだから、いやどっちでもいいです、あのお塩ね、そうめん自ら茹でる、これ
いいですね。
そうやってですね、やったらですね、そうめんがべちゃべちゃになりましてね、
で
もなんかちょっと調子悪いから、じゃあもう一回茹でようってことで、もう一回茹でたらもうおかゆみたいになりましてね、
ああ精進料理じゃないですか、っていうコメントがありますよ。
そしたら、子供たちがね、まあ、けなぎじゃないですか、お父さんおいしいって言ってくれて、
嬉しい、
もうね、
そう、
いいでしょ、
もうそこで力づけられますよね。
もうね、なんかね、親なんて言いながらね、なんでこんなにあの子供たちにね、その勇気づけられるんだろうと思ってね、もう情けないやらね、
いや
情けないやら嬉しいやらみたいな、
あれですね、あの、おさんのところのお子さんたち頼もしいですね、たくましいっていう、
いや、まあ、メンタル強く育てましたから
ね。そうですね。
でもなんかでもどんなとこでも行けれるんじゃないかっていうところをちょっとかましてみましたけどもね、そんなに私も万能じゃありませんからね。
いやでもね、朝あっという間の時間ですが、今日もね、
いやもう終わっちゃったの時間、
ミキさんに、ミケちゃんに、エビッチさんに、シェフさんに、それからあれですよ、
あ、いっぱい。今日すごいですよ。
本当？ありがたいな、なんかね、すごいありがたいですよね。
カパちゃん、
私のようなね、こんな、このジャラジャラした声でもね、聞いていただけるとありがたいなとは思いますけどもね。
すごい、ドンさん、ドンさんもいますよ。
本当？
ドンさん、気持ちよさそうに歌うねって、ドンさんも来てくれてますね。
いよいよ、いよいよなんかね、こう、いよいよグローバルになってきましたね。
そうですね。
そんなお嬢はグローバルってきますか、
今度は。じゃあ、そうしましょうか。ね、じゃあ、それでは、今日のね、締めには、おっさんのまた歌声でお願いします。はい、あ、そうですね。
はい、わかりました。花は花は花は咲く。私は何を残しただろう。そんなお嬢の独り言。
明日は2時46分におさんのお寺西宝寺さんでね、鐘、追悼の鐘がね、
はい、
鳴らされます。
はい、
皆さん手を合わせて、
そうですね、
黙祷の時間に私もしたいと思います。
はい、じゃあ合唱。
横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。おさん、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。